さて、今回は占い師の辰巳さんのブログ、辰巳の辻夢からですね、2025年の6月19日に起こる、ちょっと注目されている星の配置について見ていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
蟹座の木星とお羊座の海王星が作るスクエアですね。この、緊張感のある角度が何を意味するのか、辰巳さんの分析をもとに、あなたと一緒に深く掘り下げていければなと。
ええ。この木星と海王星のスクエアというのは、比較的珍しい配置でして、だいたい6年から7年に1度くらい巡ってくるんですね。
へえ、6、7年ごとですか。
そうなんです。前回が2019年。で、次が2025年の6月。で、その次は2032年あたりになりますね。
なるほど。木星が拡大とか理想、それから海王星が幻想とか境界線の曖昧さみたいなものを象徴すると考えると、この2つが90度スクエアでぶつかり合うっていうのはなんかちょっと波乱含みな感じがしますね。辰巳さんの記事では具体的にはどういう？
そうですね、辰巳さんがまず指摘されているのは理想の、過剰な拡大なんですね。
理想の過剰な拡大、
良いものでも悪いものでもその信念みたいなものが暴走しやすいと。例えばすごく純粋な信仰心がなんかカルト的な方向に行ってしまったりとか、
ああなるほど、
あるいは自己啓発セミナーがちょっと詐欺っぽい感じになったり、もっと身近な話だと現実逃避のための依存、薬物とかギャンブル、アルコールとかそういう問題にもつながりかねないというふうに見ていますね。
なるほど、理想とか夢見心地がちょっと行き過ぎてしまう、そういう危険性があるわけですね。
そういうことです。
しかも今回は感情を司る蟹座の木星と行動力とか衝動を表すお羊座の海王星、この組み合わせっていうのはどういう影響が考えられますか？
そこがですね、今回のスクエアのちょっと厄介な点かもしれないですね。辰巳さんによればこれはゾイことなんだっていう判断が論理とか事実じゃなくて、感情、つまりこうあってほしいっていう強い思い込みにこう支配されやすくなると。
ああ、感情で判断しちゃう。
そうなんです。で、お羊座の衝動性も加わってその思い込みをなんか周りの人に押し付けたりとか、ちょっと過剰な行動に出てしまう、そういう危険性があるんじゃないかと分析されてますね。
なるほど、感情で突っ走ってしまう感じですか。それがもし社会全体に広がっていくとどんな現象がこう見られる可能性があるんでしょう。
辰巳さんはですね、やはり宗教とか、あるいは特定の信念を持つグループ、もっと大きく言うと国家間とか、そういったところでの衝突のリスクを読み取っていますね。
国家間の衝突まで。
ええ、特にその2025年6月19日時点の東京のホロスコープっていうのを分析されていて、それが興味深いんです。
東京のホロスコープですか？どんな点が注目されてるんですか？
いくつかあるんですけど、例えば将来への不安から来る行動力、これを表す火星がですね、実際の行動に結びつきやすい配置にあるということ。
ほう。
それからこれは2025年の春分図とも共通するみたいなんですが、他者とかパートナーシップ、同盟国なんかを象徴する第7ハウスという領域にですね、
第7ハウス、はい、
そこに海王星とか土星とか影響力の大きい星が集まっているんですね。
あー、集まってるんですね。
なのでこれは同盟国、特にその財政的な問題からの影響を受けやすかったり、あるいは領土とか国境の問題がなんか表面化する可能性を示唆しているんじゃないかと。
同盟国からの影響か、それはちょっと無視できない視点ですね。
さらに日本のリーダーシップを示す位置に太陽と木星があるんですね。
はい。
これをもって辰巳さんは日本のリーダーが同盟国の意向を、特にその理想論とか拡大方針みたいなものを受け入れやすい、そういう状況にあるかもしれないと解釈されていますね。
なるほど。個人のレベルでも何か影響はありそうですか？
そうですね、個人レベルで言うと、例えばビジネスパートナーとか、あるいは恋愛の相手とか、そういう人間関係においてちょっと過剰な期待を抱いちゃったりとか。
あー、理想化しすぎちゃう。
ええ、すごく良いイメージを持ちすぎて後であれってがっかりするみたいな、そういうことが起こりやすくなるかもしれないですね。
公私ともにちょっと足元をしっかり見つめ直すみたいなことが大事になりそうですね。
そうかもしれません。
辰巳さんの記事ではこの配置を象徴するようななんかイメージも紹介されてましたよね。毛布に身を包み、無芸会歯科を連れた男、 これはどういうこと？
ああ、それですね。それは木星が入る蟹座3度のサビアンシンボルですね。
サビアンシンボル。
ええ。解釈としては、困難な状況、まあここでは大羊の海洋星がもたらす幻想とか混乱と読めるかもしれませんが、そういう状況に直面した時に、外に助けを求めるんじゃなくて、自分自身の内なる力というか、
内なる力。
ええ。生き抜くための本能的な知恵。そういうものを見出す必要性を示唆していると辰巳さんは読み解いていますね。幻想に対して内なる戦いのエネルギーがどう出てくるかという。
内なる力ですか？なんか深いですね。ただ今回は海王星のすぐ近くに現実とか制限を表す土星もいるんですよね。
そうなんですよ。そこすごく大事なポイントで、辰巳さんもそこは注目されていて、また別の記事で詳しく書きたいというふうに書かれてました。
ああ、そうなんですね。
ええ、だから幻想、海洋性がぶわーっと膨らむ一方で、厳しい現実、土星もすぐそばにある。この、なんていうか、緊張関係がどう働くかっていうのは、この配置を読む上ですごく重要な鍵になりそうですね。
なるほど。では今回の話をちょっとまとめてみると、2025年6月の木星と海王星のスクエアは、まず感情的な思い込みが暴走しやすい。
ええ。
それが社会的な対立とか個人的な関係での過剰な期待につながる可能性があると。
そうですね。
で、特に同盟国との関係性とか、あとすぐ近くにいる土星の存在がその影響を、まあ、より複雑にしそうだということですね。
まさにその通りだと思います。そこでですね、最後にあなたに問いかけてみたいんですが、
はい、
辰巳さんが示された毛深い鹿を連れた男のイメージのように、まあ、迫り来るかもしれない幻想とか混乱、つまり海王星に対して、私たち、そしてあなた自身はどうやってその内なる力を見出して、同時に厳しい現実、つまり土星も見据えながら対処していく必要があるんでしょうか。あなた自身の内なる戦いはどんな風に展開していくと思いますか。